611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日はエズラ書の9章です。エズラ書を読むと気づくことがあります。捕囚の民に取られたとしてもリバイバルを彼らは研究しています。キュロス王の時に、期間が始まりリバイバルが起きます。そして神様に立ち返り、神様と歩調を合わせて歩んでいきます。キュロス王はイスラエルの民がエルサレムに戻ることを許し、またそれを許可しただけではなくて、神の神殿を建てること、そして礼拝をまた神に行うことを許可しました。これは出エジプト記の体験とよく似ています。過去に起こったことがまたエズラ書に起こるリバイバルです。今日は9章を読みます。この章でリバイバルについて見ることができます。8節で、リバイバルを体験しましたが、奴隷の身として、イスラエルの民は苦しみも受けました。リバイバルと言っても本当にただ生き残るサバイバルのような気持ちだったかもしれません。彼は本当に生き残ることができるのかと心配していました。そしてエズラはこのイスラエルの民が罪の中にいることに気がつきます。本物のリバイバルは悔い改めから始まる。本物のリバイバルは悔い改めから始まる。これが今日の章のタイトルです。リバイバルの前に起こることは何でしょうか。7章では第2次の帰還について書かれています。そして新しい王が建てられています。そしてエズラも立ち上がります。レビ人がまた復活する、そして神の宮を再建する準備をしていきます。どのようにしてイスラエルの民は神を礼拝すべきだったんでしょうか。どのようにして生贄を捧げるのか、それが8章に書かれています。祈りはエルサレムに戻るための啓示を与えます。9章の1節、イスラエルの民の人々の心は礼拝する準備ができていたのでしょうか。レビ人、祭司、イスラエルの民やカナン人、ヘテ人、ペリ人、エプス人、アマン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人など忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなくと一節にあります。どうしてここを読まなければならないでしょうか。この順番を読んでいくと、 神様とイスラエルの民の関係の中で契約が交わされます。申命記、モーセが山に登り契約をします。そしてそのモーセの時にもこのような異国の民と間違ってはいけない、彼と交わってはいけないと、性別しなければならないと神様は申命記の中で記されています。エルサレムにイスラエルの民は戻っていく。でも民の中には罪がありました。2章と6章では帰還し、そして礼拝をすることが真剣に描かれています。彼らは異邦人との、多くの異邦人たちと交わってしまいます。祭司やレビ人たちもこの民を導いていましたが、2節を読んでいくと、彼らはかえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、ここでエズラは深い怒りを表しています。4節、捕囚から帰ってきた人々の死の罪の中でイスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた。この時の文化、また異邦人の民とイスラエルの民は多くの交わりをしていました。私たちの中国の文化でも似たようなことが見られます。異文化で結婚をする、そうすることで力が強くなってきます。多くの国と交わることで国家として強くなっていく。そしてそれらの交わった国々からの同盟を組んで、そして攻撃されることがなくなる、国として強くなる。これが人間の性質です。どのように配偶者を選ぶか、多くの人々の中から一人の妻を選ぶ、多くの選択肢の中から一人の妻を選ぶ。人の考えとしては少ない中から選ぶよりも多くの中から妻を選ぶ方がいいという考えを持つと思います。このイスラエルの民がエルサレムに戻ることは奇跡です。神様のリバイバルを体験する。でも今まで交わってきた文化に影響されてしまう。本物のリバイバルは礼拝をするというただの決断ではありません。ただ熱心に礼拝をする、 とかカンファレンスをするとか、このリバイバルを受け取るにはことは大変簡単なことではありません。神様の導きを求め、性別される決断をする。しかしここでのリーダーたちはどうでしょうか。神様の導きを経験する、それを次の世代に受け継いでいく。でもイスラエルの民は自分たちのしたいように振る舞いました。自分で神にではなく自分でしたいことをしていきました。このことを今日に当てはめるとしたらどういうことでしょうか。自分の益になることだけする、でも性別されるとは自分の利益を求めることではありません。自分自身にリマインドしなければなりません。私たちが611で奇跡を経験しているのは、神様の恵みをたくさん経験し、神様の歩調に合わせて歩んでいく。私たち人間はとても弱いものです。この世代のリーダーになりたいという願いがあります。でも実際には神様の聖なる道へと次の世代を導いているでしょうか。リーダーたちは神様の導きを見る必要があります。性別されることを選ぶ。エズラのリアクションはどうだったでしょうか。エズラは罪に対して考えを持っていました。彼はこの衣を引き裂きます。夕方の捧げ物の時まで彼は色を失ってじっと座っています。そして彼と同じようにこの不審罪に対して特別な思いを持っている人たちもいました。10節、今こうなってから何と申し上げたらよいのでしょう。私たちはあなたの命令を捨てたからです。でも注目すべき場所は4節です。ただ彼らは悲しみの中にとどまり座っていたのでしょうか。でも彼らは捧げ物をします。捧げ物を神の前に持っていきます。兄弟姉妹の皆さん、神様の御言葉に皆さんはとどまりたいと思っているでしょうか。私にはたくさんの弱さがあります。イスラエルの民は帰還しましたが、彼の中にたくさんの混乱がありました。私はお酒を飲むことが昔好きでした。以前は毎週金曜日にアルコールを買って友達と集まって飲んでいました。この酔っ払うことでストレスを解放していました。そして日曜日に教会に来る。そして日曜日だけは自分自身を性別する。でも金曜日はいつもこうやってお酒を飲んでいました。礼拝に出席してもその後は友達と会って この世のライフスタイルに沿って生きていました。このイスラエルの民も帰還することを選びました。予言を信じていましたし、神様のために何か事前を捧げたい、そしてこのイスラエルの歴史も知っていました。私たちはどのように決断していくべきでしょうか。異邦人と結婚したり、でも私たちは容易に神様に言葉につまずいてしまうことがあります。リーダーたちは本物のリバイバルを体験するために悔い改めをしなければなりません。ついにイスラエルの民はエルサレムに戻ってきます。しかしレビ人、祭司たち、指導者たちは次の世代にリバイバルを受け渡すために存在していましたが、彼らはまだ罪の中にある。そして罪のためにこの捧げ物を神様にする。そして悲しみの中に座っている。悔い改めが私たちを解決策へと導きます。エズラは祈り始めました。5節の中に着物と上着を裂いたままにひざまずき、私の神主に向かって手を差し伸ばして祈って。6節、私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの咎は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの財が大きく天にまで達したからです。イスラエルの民は捕囚を体験し、本当に非人道的な扱いを受けます。しかしこの中でエズラは人々の状況を完全に理解していました。悔い改めるのには自分自身を本当の意味で理解していなければなりません。自分のことを分かっていなければ悔い改めはできないんです。神様は恵みを施す方ですが、この時のイスラエルの民は多くの罪を犯していました。彼は捕囚に取られ苦しみの中にいました。神様の恵みのゆえにエルサレムに帰ることができた。それは彼らが他の人々より優れていたからではありません。9節で、事実私たちは奴隷です。しかし私たち神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシャ人たちによって私たちに恵みを施し、私たちを生かし、神の身を再建させ、背景を立て直させと書かれています。 私たちは恵みとリバイバルの中にあっても、それでもなおこの囚われの身の中でこう生き残っているような状況の時もあります。私たちは毎週マッシシトに来て礼拝を捧げます。私たちは罪の中に生きています。611教会で神様は素晴らしい豊かな恵みを注いでくださっています。そして私たちはたくさんの栄養を受け取ります。神様の恵みを体験します。毎週フォローインガットやママズキッチンから栄養を受けます。そして証しもいろんな人がして、リバイバルが今ここの中にあります。私たちはその中でも勘違いしてしまうことはないでしょうか。エズラ今日リマインドしています。私たちに自分自身の、霊的状況を本当に理解しているのか、そしてリバイバルを心から望んでいるのか。私たちは神様の恵みによって神様を礼拝する特権を与えられています。神様は、エズラは十節を読むと、今こうなってから何と申し上げたらいいのでしょう。私たちの神を、私たちは私たちの命令を捨てたからです。エズラは私たちと述べています。12節13節には、あなた方の息子は彼を息子に嫁がせてはならない。13節、私たちの悪い行いと大きな罪悪のため、これは全ての私たちに起こって、後事実私たちの神、私は私たちの咎の受けるべき刑罰よりも軽く罰し、このように逃れたものを私たちに残してくださいました。私たちは毎週神様を礼拝しに来ます。しかし私たちの人生は罪の中にあります。私たちは夫婦関係、また家族関係、神様に従っているでしょうか。私たち多くの場合失敗をします。私は父親として神様のこの恵み、祝福、遺産を自分の子供たちに受け継いでほしいと願っています。私この教会で仕えていますが、家に帰れば子供たちを叱って、自分をコントロールすることが難しい時があります。私は祭司でありレビ人でありセルグループリーダーです。でも私たちは弱い存在です。神様は私たちがそれでも罪の中にあっても生きることを許してください。受けるべきよりも軽い罰、軽く罰してくださいます、くださいました。15節、イスラエルの神主よ、あなたは正しい方です。誠に今日あるように私たちは逃れ者として残されています。私たちはこの世代にあってどのように祈るべきでしょうか。 エズラは私たちにリマインドし続けています。私たちは逃れたもの、神様の恵みを受けたものです。多くの場合、神様は私たちにリバイバルを与えてくださいと祈っています。祈ります。私たちはこのエズラ書を読むと、私たちは弱い存在であり、私たちは日々悔い改めをしなければならない存在です。私たちはリバイバルの歴史について学んでいます。そしてジェイソン先生がものすごい分厚いリバイバルに関する本を私に貸してくれました。リバイバルとはどういうことなのかを教えようとしてくださっています。私はその本を読んで感動しました。リバイバルのことを考えると、多くの人々が集まって礼拝し、神様の御顔を求めます。すべてのリバイバルで必ず悔い改めから始まっています。一つのグループ、二つのグループ、彼らが集まって聖霊様に触れられて、自分たちが罪人であることを認めて、ひざまずいて神様の前で悔い改める、その時リバイバルがやってきます。これがエズラが語っていることです。自分がリバイバルのただ中にいると思わないでください。私たちは祈り続け、悔い改め続けます。悔い改めによってリバイバルの道を歩んでいく、悔い改めがリバイバルの道を開きます。この世の中にたくさん問題がある、だから自分はこの世を救わなければならないなどと思わないでください。リバイバルはただ人々が集まって礼拝するということではありません。それはリバイバルの結果です。今日私たちが決断し続けるなら、最終的に小さな今証しをしたいと思います。私たちがリーダーリトリートがあったんですけれども、先日若くリーダーとして使いたいという人たちが一緒に集まりました。このミーティングの中で多くの神様の臨在を体験しました。若者たちは善悪の知識の木によって生きていたことを悔い改めました。人間関係において失敗したことについて悔い改めをしました。若者たちです。教会のスタッフたちです。自分たちの罪を認めました。そして自分の弱さをこのリトリートの後も認め続けています。ゴシップをしたり、人の噂話をする、彼らは多くの重荷を背負っています。私は彼らと話をしました。一人ずつが前に出てきて悔い改めをしました。若者たちが悔い改めるとき、私は本当に感動しました。私たちは聖なる祭司とならなければならない、そして命の木となる、 でも心の奥底ではこの世の中のことを求めていた。友人の方が神様よりも大事。その2週間後に私たちは若者からメッセージを受け取りました。ジョアシュ、今週話す時間ありますか？一人じゃなくて 4,5 人からこういうメッセージを受けました。彼ら別に一緒に喋ってたわけじゃなくて、彼ら一人一人に聖霊様が光を照らし悔い改めるように導きました。そして自分自身を神様の前にオープンに明け渡す。私は彼らと話すたびに本当に感動します。前までのリバイバルのイメージは人々が集まって、情熱を持った人が集まって礼拝することだと思ってました。でもこのエズラ書、またこの若者たちを見るとき、本当に悔い改めからリバイバル始まる。そして、次の世代のために私たちは神様に求めていく。神様の前に若者たちが心から悔い改めたいと願っています。この世代のために私たちは祈る必要があります。この弱い世代、でも私たちみんな弱いんです。弱い人ものとして祈りが必要です。本物のリバイバルは悔い改めから始まる。これがエズラが伝えたいことです。そして悔い改めと祈りでリバイバル始まります。リーダーたちが悔い改めるときリバイバル始まります。今立ち上がって礼拝しましょう。主は主に感謝します。今日から子どもたちのキャンプが始まります。中禅チャーチの先生たち来てください。デイキャンプ手伝う人たちも皆さんステージ前に来てください。今手を挙げて彼らのために祈りましょう。キュレーターチームの人たち前に来て祈ってください。若者次の世代のために祈りましょう。彼らをサポートしましょう。平安があるように、油注ぎがあるように、リバイバルが来るようになりましょう。天のお父様感謝します。子ども教会の先生たち、彼らは子どものために多くの時間を割いています。彼らの上にあなたの霊を注いでください。イエス様どうか来てください。この子どもたちのうちにリバイバルが起こるように、彼らが性別されて、あなたの命の目が子どもたちの心に植えられ、実を結ぶことができるように、子どもたちその家族たちの祝福のために祈りましょう。バスケットボールキャンプのためにも祈りましょう。イエス様、あなたの油注ぎがありますように、すべてのアクティビティがあなたによって祝福されることを宣言します。リバイバルが起こること、イエスキリストの皆によって祈ります。 ょう。あなたを歓迎します。私たちのただの中にいてくださること感謝します。主、あなたの霊を私たちの上に注いでください。あなたの聖なる霊が私たちを満たしてください。あなたのリバイバルを体験することができるように、あなたの恵みを体験することができるように、主よ、あなたが恵みをくださっているので私たちの人生は贖われました。そして豊かな人生を与えられたことを感謝します。今自分の胸に手を当てて、そして神様に与えられた恵みを感謝する時間を持ちましょう。主を感謝します。あなたの救いを感謝します。私を救ってくださって感謝します。主を心から感謝します。主を感謝します。あなたが私の人生を救ってくださいました。私は過去、罪が何なのか分かりませんでした。たくさんの悪いことをやってきました。人間関係においても多くの壊れた関係を持っています。主よ、私を低いところから救ってくださり、打ち破りを経験させてくださって感謝します。あなたと関係を持つことができること、私は家族に恵みをあなたのゆえに与えることができること感謝します。あなたは私にとって本当に良い神様です。豊かな神様です。主よ、私は母の胎にいる時から選ばれました。私は3代目のクリスチャンです。私の髪の毛一本一本数をあなたはご存知です。私は成長の中で、私はあなたのことをわからない時がありました。でもあなたは恵みを注ぎ続け、あなたの元に帰ってくるのを待ってくださったこと、あなたが私に与えてくださる約束感謝します。イエスキリストの皆によって感謝します。イエス様、あなたを褒めたたえます。私たちのために十字架にかかってくださって感謝します。あなたの血潮によって私たちは救われました。暗闇の力にあっても、私はあなたを褒めて続けます。すべての天にあるものはあなたのものです。あなたが父であることを知っています。あなたは王の王、主の主、私はあなたによってあの全て与えられています。あなたを褒めたたえます。私は低いセルフイメージを持つ必要はありません。あなたによって全て与えられたからです。今日モーニングデボーションでリーダーたちが戻ってきて、異邦人との結婚に関して書かれています。主よ、あなたは私たちを守りたいと願っています。多くの時私たちはリーダーとして決断する時、心配や恐れ、貪欲によって決断してしまうことがあります。でも主よ、あなたの御言葉が私たちを守ります。今座って自分の人生を振り返りましょう。自分たちの人生で何が自分を決断するときに影響を及ぼしているのか考えてみましょう。 主よ、私たちにはあなたが必要です。あなただけが私たちの本当の状況をご存知です。私たちが恐れ思っているのか、心配しているのか、安定が欲しいのか、自分の人生を自分でコントロールしたい、私たちは祈るたびに自分でコントロールすることを手放さなければならない。神様、今日どうか語ってください。私たちがもっと罪に対して敏感になることができるように、あなたの心を理解できるように助けてください。主よ、人生において多くの自分でコントロールできないことがあります。仕事を失ったり、人間関係について、あなたはとても価値のある方です。ではなのに他のものをあなたよりも優先してしまう、また誰が私のことを助けることができるだろう、どうしたらこんなことができるんだろう、自分のことを皆さん分かっていると思います。私たち心が心配に満たされている。誰も私たちのために私たちの問題を助けてくる、助けることはありません。でも主よ、あなたは全てご存知です。あなたの前で今認めます。私たちが私を全ての動きをあなた見守られています。私たちの心を、そして罪を知っています。主よ、あなたが私たちがもっとコネクトしたいと、つながりたいと願っておられることを感謝します。主よ、あなたの御前に今立ちます。今認めます。あなたの前で私たちは罪を犯しています。どうか許してください。主はあなたが必要です。恐れや心配があるとき、あなたの愛の見て、愛する見てによって私たちに、あなたにまた立ち返るようリマインドしてください。私は今アルコール、タバコ、ギャンブリン、競馬、そういった問題を 見ることができる。で、今それらはそんな大変なことじゃない、大したことじゃないと思ってるかもしれない。でも実際には皆さん自分自身の体を傷つけています。アルコール、タバコ、ギャンブル、これは香港の人々にとって問題ではないです。でも私たちは性別されて神に選ばれたものです。 今二人一組になってお互いのために祈ってください。ギャンブル、お酒とかそういったものある人、また自分が神様を近づくのを妨げている、そのようなことがあったら分かち合って、今日自分は神に会って性別されると決断をする祈りをしてください。エズラは罪に対して本当に強い感情を持って悲しみ怒りました。この罪に対して本当に敏感になって強い思いを持ってそれを退ける決断をする祈りをしましょう。主、どうかあなたに頼ることができるように助けてください。どんな困難があったとしても、どんな葛藤があったとしても、あなたの前に行き、あなたに助けを求めます。罪に対してもっと敏感になって悲しむことができるように、主よ、罪の道を私たちは歩みたくありません。心を尽くしてあなたに従いたい。エズラのように、 主に向かって心を尽くして主に近づいて、ついていくと祈りをしましょう。私たちはあなたに対する深い願いがあります。あなたに対しての思いがあります。あとは前に罪を犯したくありません。主をどうか助けてください。主を私たちはしています。イエス様、あなたが天で御国に取り出してくださっていることを感謝します。私は祈る必要があります。先日の日曜日にパンダホテルから飛び降りた男性がいたそうです。そしてこの家族のためにやりましょう。ジョイ先生に祈ってもらいましょう。この男性には2人の子供がいます。そして妻は私たちの教会と関わりがあったんですけれども、当初移住する予定でした。春に。そして私たちは学校に来るのを4月ぐらいにやめました。ソーシャルワーカーを通してこの子どもたちのグリーフケアを今しています。この亡くなった男性のことを私は知ってるんですけれども、先生たちもこの子どもたちと今まで関わりありました。そして校長 と一緒にこのソーシャルワーカーとともに子どもたちのためにグリーフケアをしたいと思います。彼らを祈りによってサポートしましょう。この事件に対して、ネットでいろんなことが書かれています。神様の助けがこの家族にあるように。今ひざまずいて祈りましょう。どうして香港がこのような状況なんでしょうか。誰かが悪いわけではありません。エスラのように香港を代表して祈りましょう。霊によって祈りましょう。香港のために祈ります。 このような憂鬱なこと、心が砕かれるようなことがなぜ起きたんでしょうか。主よ、本当に難しいです。この夫婦は二人の美しい子供がいました。神様に与えられた子です。私たちは希望がないように思います。私たちは自信がありません。どうか私たちを許してください。どうか許してください。主よ、主よ、どうかあなたは私たちに権威を与えてくださっています。主よ、私たちどうか許してください。この土地に血が流されました。私たちには希望がありません。この土地を守ることができない。イエス様、あなたが命を与える方です。主よ、あなたを見上げます。このニュースだけではなく、他にも悲しいことが起こっています。多くの美しい子どもたちが どうかあなたの憐れみを与えてください。あなたと離れているために、私たちは希望がありません。どうやって人々をあなたに引き寄せていいか分かりません。主よ、主よ、一人が飛び降りたのではなく、この香港では橋から飛び降りたり、多くの人々が命を落としています。主よ、あなた命を与える方です。主よ、が天の窓を開いて、あなたの恵みを与えてください。あなたの憐れみを与えてください。あなたの義を与えてください。主よ、私たちはみんなあなたに属しています。 あなたは憐れみが雨のように降り注げますように。主よ、どうかあなたに大胆に今ついていきます。どうか私たちを癒してください。主よ、どうか恐れを取り去ってください。あなたは前に命を、自分の人生を明け渡します。今このニュースに心が奪われている人、私は福音を述べ伝える時、この亡くなったお父さんに伝えるべきだったかもしれないと感じることがあるかもしれません。リアン先生に今祈りまし、祈ってもらいましょう。火曜日に祈りの歩行のチームが出て行って福音を述べ伝え、また祈りの歩行したいと願っています。伝道チームに加わりたいという人たちいましたら、今前に来てください。主よ、私たちは飢え渇いています。あなたの福を伝える器です。今手を挙げてください。祈りましょう。この伝道チームのために祈りましょう。彼ら油注ぎがありますように。福音が必要としているために、今キューレーターチームの人たち前に来て祈ってください。主はあなたを褒めたたえます。あなたの愛が私たちの上にあること、油注いでください。この福音を述べ伝えるとき、主あなたの霊があるように、福音の種がこの香港の人々の中に植えられるように。イエス様、あなただけが救うことができる方です。あなただけが罪を許すことができる方です。主よ、あなたによって命が与えられること、主を感謝します。すべての兄弟姉妹になります。あなたの愛が注がれるように。神の宮で主に向かって祈る、救い希望をこの祈り伝道チームが運んで街に出ていくことができるように、イエスキリストの皆によって祈ります。神様に拍手しましょう。これで今日のモーニングデボーション終わります。